ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo ozutai shimasu. Higi tsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
レッサンの皆さん、ニュースです。今日の見出しはインドネシアラジオ放送局の海外放送局が再びウィチャラユースフォーラム話す青少年フォーラムを開催。ヌサンタラ首都当局は民間国内国際がヌサンタラ首都での EV 開発に興味のあると述べた最初のニュースです。ボイスオブインドネシア海外放送局は木曜日、マタラム大学と協力し、西ヌサンガラのマタラム大学学長の助演室で、学びながらお金を稼ぐをテーマにした第7回話す青少年フォーラムイベントを開催しました。インドネシアラジオ放送局の国境放送局のボイスオブインドネシア海外放送局局長、スレマン・ユスフ氏は、このテーマはボイスオブインドネシアのミレニアル世代に対する懸念に沿って提起されたものだと説明しました。それましによると、在学中の学生の経済的ニーズが非常に大きいことは否定できず、そのため追加の資金が必要であるか、さらには経済的に自立する必要があるということです。それましは今回の話す青少年フォーラムには、その分野の有能な講演者や専門家、つまり講師兼 VOI ビストークホストはヒューセティオブリ博士、マタラム大学起業家精神管理部長のリリン・ロフリダ氏、若手起業家アウィニ・ラマン氏が出席したと続き聞きました。スレマン氏はこのイベントを通じて、参加者は知識、学生に適した仕事の種類、勉強と仕事の時間をどのように配分するかを学ぶことができると信じています。レレナ会話す青少年フォーラムのライブ放送は、木曜日午前9時に www.voinews.id YouTube チャンネル @VOI Indonesia および Facebook ソーシャルネットワーク The Voice of Indonesia のストリーミング放送を通じて放送されました。次に、ヌサンタラ首都当局は国内外の多くの国営企業や民間企業、あるいは投資家が東カリマタン州のヌサンタラ首都当局で電気自動車またはエレクトロニックビハイクルまたは EV 開発に加入することに関心を持っていることを明らかにしました。ヌサンタラ首都当局の資金投資担当代理アグン・ウィ・ジャクソン氏は、水曜日ジャカルタでのオンラインセミナーで、多くの国内外の企業や民間投資家が画期的な取り組みを行ったボロバード国有企業団体シンガポールのコンフォート・デル・グローブなどの国際企業を含む電気自動車のインフラ支援の側面にも関心を持っていると述べました。次に、ブディカリア・ソマリ運輸大臣は、ジャカルタ大量高速輸送駅での交通事故開発プロジェクトの開発に日本からの投資家を促進する用意があると述べました。これは4月25日木曜日、在日本東京のインドネシア大使館で開催された2020年交通事故開発投資フォーラムの合間に、ブディカリア大臣が語ったものです。石橋国土交通大臣政務官が出席したフォーラムでは、ウリカリア大臣がジャカルタ 大流高速輸送駅周辺の TOD または交通事故を開発するプロジェクト開発における都市の可能性について話し合いました。日本から40人の企業家、ルリシャから20人の企業家が参加した TOD フォーラム活動で、ブリカリア大臣は参加した都市家や利害関係者がジャカルタのより良い、よりつながりのある都市の構築に参加し、エヌリシャや海外の他の都市の任意となることを期待しました。次に、囚人の権利団体は火曜日、3660人以上のパレスチナ人が予定上の理由でイスラエルの刑務所に拘留されており、その数は1967年以来最高であると発表しました。水曜アンダラス新社が報じたナトールが引用したように、行政拘禁とは、イスラエルの軍事命令に基づく罪状なしと投獄です。申請期間は最長5ヶ月で延長することもできます。囚人問題委員会とパレスチナ法律協会の共同声明では、10月7日のハマス攻撃前の拘留者の数は約1320人だと述べました。同様に、プリズナーズクラブのメディアコーディネーター、アムニサラニ氏は、現在行政拘禁を受けているパレスチナ人の数は、1967年以来、そして1987年の第一次パレスチナ抵抗運動インディファーダの時代に人権機関が行政拘禁に関するデータを文章化し始めて以来最高となっていると述べました。パレスチナのデータによると80人の女性と200人以上の子供を含む少なくとも9500人のパレスチナ人がイスラエルの刑務所に投獄されています。次に、ジョー・バイデンアメリカ大統領はウクライナ・イスラエル・インド太平洋地域の対する総額950億ドルの支援策に直ちに署名し、今週すぐにウクライナに武器や装備を送ることができると述べました。水曜日、アンダラス通信社が報じたスポットニックが引用したように、米国上院は火曜日、79対18の投票結果で約1500兆ルピア相当の法案を可決しました。このパッケージにはウクライナに610億ドル、イスラエルに260億ドル、インド太平洋の安全保障への取り組みに80億ドルが含まれています。バイデン大統領はこの法律に基づくウクライナへの武器援助として10億ドルを用意したと報じられています。バイデン大統領はウクライナだけでなく、イスラエル、南やガザ地区、スーダン、ハイチの紛争の影響を受けた人々も支援を必要としているため、現在の状況ではワシントンによる緊急措置を必要としていると続きました。最後のニュースです。在ジャカルタのロシア大使館のフェロニカ・ノフォサツテファに臨時代理大使は、パレスチナの国連正式加盟に拒否権を発するした米国の決定は、パレスチナに対する米国の真の態度の証拠だと述べました。ヴェロニカ氏は水曜日ジャカルタで、ロシアはパレスチナの国連完全加盟を真剣に支援し続けろと述べました。米国は4月18日木曜日、パレスチナ人の国連への完全加盟を求める国連安全保障理事会決議案に拒否権を発するしました。主要国からなる国連安全保障理事会は、ニューヨークで会議を開き、アルジェリアが提案した決議案の採決を行いました。パレスチナ人の国連正式加盟に関する決定は、米国の拒否権と12票の賛成票によって阻止され、イギリスとスイスは投票を棄権しました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日、米国はウクライナに長距離ミサイルを派遣することについてお伝えします。ウクライナの平和の夢はまだ絶望的ではないようです。これは国の軍事力の増大と一致しています。米国は秘密裏にあった MS、または陸軍戦術ミサイルシステム長距離ミサイルをウクライナに送っていったことが判明しました。AFP 通信社が引用したように、アメリカ国務省のウェラント・パテル報道官によると、ATACMS 長距離ミサイルはジョー・バイデン大統領の直接の指示でウクライナに提供しました。これらのミサイルは3月の対ウクライナ支援策の一部であり、議会が承認し、ジョー・バイデン・アメリカ大統領が証明したばかりのものではありません。バトル氏はまた、米国はキエフの要請に応じて、ウクライナの作戦上の安全を維持するために、引き渡しを事前に発表しなかったとも強調しました。一方、アメリカ国防総省の報道官は、ウクライナに供与されているミサイルは、最大300キロ離れた目標にも到達できると認めました。ホワイトハウスは昨年、米国は165キロメートルを飛行できる短距離 ATACMS 派生系を派遣していると発表しましたが、ウクライナが長年要求してきたのは長距離ミサイルでした。 ATACMS の入手の発表は、ウクライナに対する610億アメリカドルに上る新たな援助に表明するというバイデン大統領の決定と同じ日に行われました。したがって国防総省は、ウクライナが切実に必要としている代表と防空弾薬を送ることができます。ウクライナにおける ATACMS 長距離ミサイルの存在は、ほぼ確実にキエフの自信を高めるだろう。問題はこれらのミサイルが自衛の手段として使用されるのか、それともロシアを攻撃するための兵器となるのかということです。一方、ロシアにとっては、ウクライナに ATACMS が存在することで、ロシアは攻撃を控えるようになるのだろうか、それとも逆に攻撃的になるのだろうか。ロシアとウクライナの紛争は、双方に死傷者と物的損失をもたらしただけでなく、地政学や世界経済秩序にも影響を与えました。両国のシルシアが790日以上続いた戦争の解決において、権力の英語ではなく人間性を優先し、両国国民が平和で穏やかに暮らせるよう期待します。これでコメントを終わります。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1959年4月26日にキハジャル・デワンタラの死のことから始めます。キハジャル・デワンタラとして知られているラデン・マスワルディは国民的教育の先駆者です。彼は1889年5月2日にパクアラマンで生まれ、後にインドネシア独立運動の活動家、コラムニスト、政治家、そしてオランダ植民地時代のインドネシア先住民教育の先駆者となりました。彼は平民のための教育機関であるタマンシスワカレッジを設立しました。高教育の先駆者としての功績により、彼はインドネシア国民教育の父と宣言され、彼の誕生日である5月2日は国民教育の日とされました。キハジャル・デワンタラは1959年4月26日にジャカルタで亡くなりました。次に1986年4月26日にソ連のチェルノビル原発事故についてです。1986年4月26日にソビエト連邦、現在はウクライナのプリピアチ近郊にあるチェルノビル原子力発電所で4号炉が爆発しました。ソ連西部と東ヨーロッパでは大量の放射性物質が大気中に放出されました。この事故により 3ヶ月以内に30名のオペレーターと消防士が死亡し、その後数名が死亡しました。この原発事故は史上最悪の原発事故とみなされています。最後に4月26日に国家災害対策の日についてです。国家災害対策の日は国家災害対策庁が開始されました。4月26日が選択されたのは災害管理に関する2007年24号法律の制定日と一致したためです。記念の目的は4月26日に1日を一歳に防災訓練に参加させることです。さらに災害に強いインドネシアに対する国民の意識、警戒、準備を高めることが期待されています。今年のテーマは安全への備え。2024年のサブテーマはインドネシアは厳しい、インドネシアは素晴らしいです。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hati.
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は OPEC SMEWG は中小企業の課題を解決するための戦略的フォーラムでやることについてお伝えします。アジア太平洋経済協力中小企業作業部会または OPEC SMEWG の実施は、中小企業が直面する様々な課題を提唱するための非常に戦略的なフォーラムです。インドネシア政府は APEC 地域と世界の両方で様々な課題に直面する際の協力を強化するよう、すべての代表団を招待します。中小企業セクターは経済の根幹であるため、これは重要です。4月24日、アンタラス新社が引用したように、これは水曜日バレット・バドン県のヌサドゥアで開催された第57回アジア太平洋経済協力中小企業作業部会の開会式の演説で、立松抜き共同組合中小企業大臣が語ったものです。立松抜き大臣によると、フォーラムは中小企業の発展における共通の課題を克服するための集合的なプラットフォームを提供するため、このフォーラムは APEC 加盟国、特にインドネシアにとって重要な意味を持っているということです。これらの課題には、資金調達へのアクセス、マーケティングへのアクセス、企業化推進、中小企業部門におけるデジタルエコシステムの構築といった問題が含まれます。で、天大臣はこの国際フォーラムが、急速な技術進歩の中で中小企業の競争力を高めるための共同のアイデアやコンセプトを生み出すことも期待しています。で、天大臣はこのフォーラムが、様々な関係者が各メンバーのベストプラクティスを共有するための主要なプラットフォームにもなり得ると信じています。したがって、出席した代表者はこの機会を利用して、中小企業の発展を促進するために活発な対話に参加し、 APEC 地域での協力を強化することが期待されます。タタン大臣は代表団を前に、現在インドネシアは商品ベースの中規模製造業を構築していると説明しました。したがって、共同生産住宅の建設を通じて工業化を呼び、下流プログラムが実行されており、この目標を達成するために引き続き奨励されています。一方、協力組合中小企業省のアリフ・ラフマン・ハキム長官は、アジア太平洋経済協力中小企業作業部会では、デジタルが企業化精神、マーケティングへのアクセス、資金調達へのアクセスなどの多くのテーマについて話し合ったと説明しました。4月24日と25日に開催されたフォーラムを通じて、インドネシアは中小企業製品の輸出実績を促進する役割を果たすことが期待されます。これでインドネシアを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソワネインドネシアです。今日は、西ジャワ州のトバランチココサンデートをご紹介します。昨年4月20日、西ジャワ州デポコ市政府とデポコ住民はトバランチココサのデートを開催しました。デポコ市ビジチクココサ村でイードのデートが行われるため、トバランチココサと呼ばれています。シャワル8日に行われる各地のトバランデートとは異なり、デポコのトバランチココサはヒジュリア暦1000年シャワル10日に行われました。キアイ・イドリスとも呼ばれるデポック市長によると、トバランチココサは過去の文化を高めるシンプルなデートだということです。それとは別に、トバランチココサは皇帝上海のシンプルなデートを維持する取り組みであり、その一つが共食いのデートです。トバランチココサの活動はコミュニティのリーダーエテおよびエルウェの責任者若者デポコの住民からのアイデアから生まれました。このイード活動は特にブタウィ族の間で過去のイードの雰囲気を懐かしだり思い出させたりするための取り組みとして開催されました。レブラッククさんはチェパレードに先立って食べ物を交換することによって作成されました。参加者が着た衣装に懐かしさが増します。男性参加者はブタウィの伝統的な衣装すなわちパンシを着ていた。一方女性たちはクバイを着てご飯やおかずが入った家具を運び衣装に食事をした。ランタの伝統はインド期間中のブタウィ族の伝統でドードル、テープリ、レンギナン、ランカバナード特別に用意されたさまざまな食べ物を詰めたカゴ容器を担いで家族や親戚の家を回ります。世界のトバランチココサではココサ住民が食料を詰めたカゴを担いでパレードを行いました。食事は他の入居者と一緒に食べます。住民らは山ほどのケトパッドを持ち寄りファッションショーも開催しました。それとは別に住民たちはカゴ作り大会第2回ケトパッド折り大会も開催しました。レブラッククさんはコイやキャーディの販売が始まるとさらに盛り上がりました。来世中小企業を巻き込んだアートパフォーマンスやバンザーも開催されました。 リスナーの皆さん、これで場所のインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah lepaskan semua, ku yakin inilah waktu. Saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku, jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルネです。今日は、オンパット UGM は ASEAN レベルのビジネスアイデアコンテストでインドネシアを代表することについてお伝えします。パジャジャラン大学とガジャマダ大学の学生は2024年5月11日にジャカルタで開催される ASEAN レベルのビジネスアイデアコンテストにインドネシアを代表して参加します。イングランド、ウェルズ公認会計士協会以下のインドネシア総長の公認シャハン氏は、イングランド、ウェルズ公認会計士協会が開催したインドネシアビジネスチャレンジで入賞し、両キャパスを代表するチームがインドネシアを代表することになると述べました。小西はこのコンテストは学術的な知性を示すだけでなく、公認会計士の主な資質である問題解決能力、隠し能力、効果的なコミュニケーション能力を証明する機会でもあると述べました。選考プロセスにおいて、イベージ2024年ではデジタル化、新技術、持続可能性などビジネス界におけるいくつかの実際のテーマが取り上げられ、参加者が学術知識を現実的な状況で応用できるよう参加者が完了する必要があるケースに統合されています。バジャジャラン大学のファンタスティックシックスチーム代表のアイレン・タンブナ氏は、チームが地域グランドファイナルランドにある以下中国および東南アジアビジネスチャレンジ 2024A の新設に成功した後、喜びを表明しました。アイレン氏は、将来的には以下地域グランドファイナルステージに向けて、彼女のチームはより綿密な準備の整え、強度競技を定期的にスケジュールする予定です。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
どうしても Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はベンクル地方のポップソング、ブカタクラカリアクについてお話しします。ブカタクラクカリアクという歌は、ベンクル州知事のアブドララジエチャチャによって作成されたベンクル地方の歌の一つです。この曲は90年代に有名なアーティスト、イチトレスナワティによって演奏されたから人気になりました。この歌はカエルの鳴き声を聞くのに忙しい弟をすぐに家に帰るように誘う兄の物語です。弟は兄の誘いに従う代わりに別のカエルの鳴き声を聞くことに興味を持ちました。それでは皆さん、これはジュニターとゼムリが歌う南ブンクルのブカタクラカリアクです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia。
Cinta kita mengapa beragama?
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。